お疲れ様です。令和4年第6回弥彦村議会一般質問を再開いたします。それでは本田高根議員の質問を許します。9番本田高根議員。はい、
通告に従いまして、今後の弥彦村地域防災計画と個別避難計画の策定について質問いたします。この度の8月3日から5日にかけての豪雨災害により、新潟県をはじめ山形県、福島県において被災された方々に、謹んでお見舞いを申し上げます。そして、弥彦村地域防災計画策定に多大なるご尽力をいただきました増田忠防災官が退職されました。その労に対してこの場を借りて厚く感謝申し上げます。さて、毎年のように激甚災害に指定されるほどの災害が発生しており、これらの災害が発生するごとに私たちの身の安全、地域の防災について考えさせられます。また、平時の備えの重要性を強く感じる次第です。増田防災官が退職された後、弥彦村地域防災計画、対策について、どのような陣容で、また新たな取り組みについてお考えがありましたら、お伺いいたします。次に、令和3年3月議会での一般質問の質疑の中で、その後の進捗状況について伺います。1、防災担当全職員に防災士資格を取得させ、職員の訓練、各地区でのサポートをさせていただくとのことでありましたが、その取得状況は。2、自主防災リーダーの育成について、その後の進捗状況は。3、避難行動要支援者名簿に登録されている方々に、避難行動要支援者同意者名簿に記載していただくよう、同意を得ていくよう努めたいとのお話でしたが、その後の登録状況は。最後に、個別避難計画の策定について、各地区においては、避難行動要支援同意者名簿をもとに、区長を中心に事実確認や連絡網の確立はできているようですが、個別の避難行動要支援者に対し、さまざまな異なる条件のもとで対応しなければなりません。また、支援者側においても、人員の確保、場合によっては専門知識を有する人材で、要支援者個人の心身の情報に合わせて、適切な対応が必要になってきます。災害時には、複数の要支援者が同時に避難も想定されます。令和3年5月改正により、避難行動要支援者について、個別避難計画の策定について市町村の努力義務とされました。個別避難計画の策定について今後どのように取り組んでいくのか、またその実効性を確保する取り組みについて伺います。以上であります。よろしくお願いいたします。
本田議員のご質問にお答えいたします。増田防災官につきましては、先般議会でお話申し上げたように、感謝状と、記念品と慰労金について、増田さんのご家族と相談して、近いうちに郵送で お送りすることになると思います。今月中には実施できるというふうに聞いております。それから公認についてはですね、なかなか難しいんで、できればそういった方がお見えいただくと非常に足利として心強いんで、考えを採用と公認について考えたいと思いますが、増田さんにしてもあれ5年、4年か5年かかってますので、来ていただくまで、まあ、ちょっとそう簡単にはあれだけの方が来ていただくのは難しいなという感じでおります。でそれ以外については担当課長の方からお答えさせていただきますので、よろしくお願いします。
はい、議長。それでは、本田議員のご質問にお答えいたします。はじめに、防災官退職後の地域防災計画や防災対策についてどのような陣容で、また新たな取り組みについてですが、弥彦村に防災官、増田防災官が来るまでは、弥彦村は、過去に大きな災害を経験した歴史が、なかったため、他市町村と比較をすると防災に対する意識が非常に低く、防災関連の整備が遅れておりました。今は十分進んでいるかと言われると、まだまだ不十分だと思っております。災害業務というものは大きく分けますと、災害前、発災中、災害後にそれぞれあり、特に災害前の業務が8割を占めると言われております。現段階としては、今まで増田防災官が取り組んでこられた業務、そして防災対策に関する考えや思い、ノウハウを現在いる職員が引き継ぎ、災害が来ても来なくても最低限やらなければならない各種計画やマニュアルの整備をはじめ、各避難所の整備にまずは取り組んでまいりたいと考えております。続いて職員の防災士の資格取得状況についてですが、他課の職員になりますが、2名が防災士の資格を取得しております。しかし現在防災課には有資格者がいないため、昨年同様12月に取得を予定をしております。次に自主防災リーダーの育成の進捗状況についてですが、自主防災組織の活動を効果的に実践するために必要な調整や誘導など、地域の活動の中心となる自主防災リーダーを職員が防災士の資格を取得し、各地区に1人指導育成するとしておりますが、職員の人事異動等もあり、なかなか教育指導までできる職員がおらず、地域で育っていないのが現状であります。先ほど村長も申しました通り、今後もし防災を専門として活躍しておられる適任の方がいらっしゃれば、村の方で専任として考えてまいりたいと思っております。また県の防災局が毎年開催している新潟防災シニアリーダー養成講座は、防災専門講師による講座で、受講していただくと認定証が交付され、地域でリーダー講師として活躍できるスキルが身につけられるという講座であります。今後村では各組織へ積極的に受講してもらうよう周知し、リーダーの育成に努めてまいりたいと考えております。次に避難行動要支援者同意者名簿の登録状況についてですが、名簿の更新取りまとめ作業については福祉課で年1回行っており、避難行動要支援者名簿に登録されている方については5月10日現在で542名おります。そのうち同意者名簿に登録していただいている方は6月10日時点で348名いらっしゃいます。次に個別避難計画の策定について、今後どのように取り組んでいくのかについてですが、策定については内閣府から出ている避難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指針において、計画の作成の優先度が高いと判断される方については、地域の実情に応じて令和3年5月の災害対策基本法改正の施行後からおおむね5年程度で作成に取り組んでいただきたいと示されております。村においても弥彦村避難行動要支援者避難支援計画で、地域の助け合いである共助の取り組みとして自主防災組織が中心となり、自主防災活動の促進と自主あ 地域防災力の向上を図ることを目的に、要支援同志者名簿をもとに個別計画を作成することになっております。村では7月上旬に区長町内会長へ同意者名簿、一人一人の計画書と地図を提供し、個別避難計画の策定について取り組んでいるところであります。策定にあたっては必要に応じて要支援者本人またはその家族等と話し合い策定していきます。またその実効性を確保する取り組みについてですが、自主防災組織が個々に計画を策定していても実際災害はいつ起こるか分かりません。例えば昼間に発生した場合、計画に記載してある避難支援者が仕事で行っていて実際には支援をできない方が出てくるかもしれません。いろいろな状況を想定して計画の策定に取り組んでいかなければならないと思いますが、各地区の実情によってはそれは難しいという地区もあろうかと思います。各地区の同意者名簿については、村以外にも民生委員、児童委員、社会福祉協議会、地域包括支援センター、消防団でも管理しておりますので、有事の際は名簿を活用し避難支援関係者と連携協力して全力で避難の確保に努めてまいりたいと考えております。そして最終的に避難支援の一番の中心となるのはこの役場であるということは十分承知しておりますので、村民の生命と財産を守るため村の災害対策本部において迅速かつ機動的に活動できるように実質な機能強化について今後さらに準備してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。以上、答弁とさせていただきます。
はい、詳しくご説明願いましてありがとうございました。せっかく防災士の資格を取りながら他の課へ移動しているという現状がありますけれども、できればその防災士を生かしながら専門家のいる防災課としてですね、確立していただきたいと思います。これは村長の、人事権でありますので、村長にお願いするしかありませんですけれども、そのような思いでおります。今のご説明で要支援者が542名、そのうち同意者が348名ということであります。この有事の際にですね、各地区において同じ症状で災害が起きるとは限りませんけれども、少なくとも避難勧告等が出された場合、相当な同時移動が起こるんじゃないかと思います。そういう中で優先順位をつけながらやっていかなければ機能しないんじゃないかと思いますけれども、ぜひ難しい、取り組みだと思いますけれども、着実にやっていただきたいと思います。実際の災害が発生した場合ですね、要支援が必要な方というのは高齢者だけではありません。例えば障害者、乳幼児もそうでしょう。そして妊産婦もそうかと思います。病気で家に伏せている方もおられるかと思いますけれども、そのような方々の一人一人を把握してことに対処するというのはなかなか難しいかと思います。二さんの区長さんに伺いましたけれども、いや本田さん、とてもじゃないか、そんなところまで手が回らないと、いろんな区長としてはいろんな仕事があるし、民生委員の方にもいろんなことをしていただいておると、そういうことの中で民生委員自身も人材を確保するのが難しい現状であると、そういったことを言われました。しかしいざ有事のため時にですね、どうしてもその命を救わなければなりませんので、この人は誰が行ってどういうルートで避難する、この方はこういう状態だからどのようにして誰が手助けをすると、一人一人がですね、一人一人の要支援者の方に対してその 避難メニューといいますか、そういういろんな想定をしながら対応していかなければならないと、そういうのが現状だと思います。そういう意味で、この個別避難計画というのの策定は非常に難しい問題があります。地域の自主防災リーダーの育成につきましては、これもまたなかなか難しい問題かと思います。ですから、区長に代わる、地域の防災担当という方を決められて、あとその方を中心に、まあ、消防、民生委員、その他が情報を共有しながら、救出していくと、そういうこともまあ一つの例かと思いますけれども、それは私は今この場で、その程度しか話すことはできませんけれども、実際行政担当の方にしてみれば、また地域の区長さんにしてみれば重要問題でございます。そういった中で個別避難計画策定は難しい問題を含んでいながら、国がそれを作れということになって、努力義務としてやれということですので、逆を言えばですね、そういう話が出たというのは、台風の大きな台風が東北地方を襲った時ありますけれども、いろんなこの日本中 の、 その災害がまあ起きている中で、経験としてこういう問題が国の方策として出てきたんだろうと思います。ぜひ皆さんが安心して過ごされるように、防災避難計画を作っていただきたいと思います。村長、何か ございましたら、一言。
村長、ご指摘いただいたことについてはやってまいりたいと思います。具体的に言いますと、弥彦村は、まあ、3つ大きな災害が予想されます。一つは大骨分子が破天したとき、それからもう一つは、土砂崩れが起こったとき、もう一つは地震のとき、この3つだというふうに思っています。で、大骨分子が破天するに対してはよほどのことがないから、ある程度時間的な余裕がありますので、まあ、それはもうとにかく逃げてもらうということだと思っております。で、一番は地震のときはもうしょうがありません。まあ、そのときはもうみんなでもう弥彦村の職員総動員でやるしかないと思っていますけれども、まあ、あとその、前にも何回も申し上げていますように、弥彦村の記録の中には1時間あたり50ミリ以上の降雨があった、雨が降ったという記憶がないんですよね。で、実際今の線状降雨帯が来た時に1時間あたり50ミリって簡単で出ちゃう記録されて、場合によって100ミリまでいってる。その時に弥彦の山がどれだけ耐えられるかというのは全く記憶がないので、まあ、非常に怖いんですけども、その場合においても人的な被害が発生する恐れがあるのは上泉と、それから弥彦と矢立かなですよね。あれはもうかなり他に余裕があるので大丈夫だと思うんですけど、それについてもこれから検討していかなければなりませんけど、どういうふうに検討していくか、とにかく大雨が降る最大50ミリ以上の雨が降るということははっきりしたら、危ないところは避難していただくしかないかなというふうに思っておりますけど、その辺のところからもはっきりと具体的な詰めをしていきたいというふうに感じております。以上です。
はい、本田議員。
その町内でですね、防災士等 の、 そのせっかく取っておられる方がおられるんですけども、なんとかその防災課の方でそういう方々が増えて、各地域への指導等行けるような、そういうシステム等を構築していただければと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、村長。
専門職制度というのはもちろんあります。で、専門職で一番の今は農業関係だけなんですよね。要するに営農指導員についてはやっぱり専門職じゃないと農家指導できませんということで制度を作りました。で、それ以外防災関係についてはこれは専門職とは言えないで、できれば役場職員の男性も女性も含めて防災士の資格を取ってもらうと。 で防災士だけ専門職として組織の中で独立させる余裕は今の弥彦村ありませんので、全体の人事の中で回していかざるを得ない、これ現実問題なん でそのためどうするかといって、一番やってもいいのは全員が防災士の資格を取る、そういう方向で対処するしかないかなというふうには考えています。
はい、本田議員。
まあ、いざというときは隣近所、そして、消防団もそうだと思うんです、親戚、いろんな方が、その避難等に関与しなければならないと思うんです。ぜひ、きめの細かい一人一人の避難要介護が必要な方の対応を確立していただきまして、安心して生活できる村づくりということでお願いしたいと思います。質問を終わります。ありがとうございました。
はい、これで本田高根議員の質問を終わります。次に小熊忠議員の質問を許します。7番小熊忠議員。
はじめに8月3日からの豪雨災害に被災される方々に改めましてお見舞い申し上げます。それでは通告によりまして、温暖化と自然災害についてご質問いたします。近年気候変動の影響で大規模な自然災害が北海道から沖縄県まで広範に発生しております。これらは地球温暖化による異常気象と思われ、晴れれば40度を超えるような猛暑になり、熱中症者などが急増し、また雨が降れば1時間に100ミリを超すような猛烈な量が観測され、土砂災害が心配されます。新潟県内でも8月3日からの線状降水帯が発生し、村上市、胎内市、関川村で家屋の倒壊や河川の氾濫、土石流による田畑に甚大な被害が多く発生し、多くの方々が避難生活を送られています。この線状降水帯が弥彦上空で発生したら、本村も甚大な被害が予測されます。そこで今後の温暖化や自然災害についてお尋ねいたします。1、公共施設に太陽光を設置できないか、また再エネハイブリッド発電事業の進捗状況はどのようになっている。2、避難施設は避難生活に十分対応できるか。3、災害時の備蓄品は十分に保たれているのか。4、ため池は豪雨で十分耐えられるようになっているのか。5、村民への避難情報の伝達と避難方法はどのようになっているのか。以上を質問させていただきます。
はい、答弁を求めます。
以上。
はい、村長。
ただいまいただきました大熊議員のご質問でございます。かなり具体的な案件についてのご質問でございますので、担当課長により答弁させていただきます。
総務課長。
はい、では今ほどのまず1番目の公共施設に太陽光を設置できないか、また再エネハイブリッド発電事業の進捗状況につきましてお答えさせていただきます。まず公共施設の太陽光発電設備の設置についてでございますが、空いている村有地に太陽光パネルを設置し発電を行う民間主導の事業計画があると前回の6月の定例会においてお答えさせていただきましたとおり、現在も進行中でございます。ただし太陽光発電については日中しか発電できず、また天候にも左右されますので、現時点ではまだ不安定な電力であるという認識でございます。今後技術革新等により蓄電池の性能が向上し費用も安くなれば、発電した電力を大量に貯めることができて夜間等でも安定して電力が使用できるようになろうかと思われますので、そうなりましたら村としても信頼できる電力として積極的な導入を検討できるのではないかと考えております。そして青木村から導入する予定であります再エネハイブリッド発電設備につきましては、先ほどの柏木議員のご質問の時にもお答えさせていただきましたとおり、先日8月31日に青木村の北村村長が来村し、発電設置場所等のアドバイスを受けたところでございます。今後設置に必要となる調査等を行って具体的に取り掛かる予定でございます。続いての質問につきましてはそれぞれの担当課長から答弁させていただきたいと思います。以上です。
はい、防災課長。
それでは私の方から2番目の避難施設は避難生活に十分対応できるのかについてですが、避難所での生活は日を増すごとに疲れが溜まってくるものと思っております。それは周りの目を気にしながらの生活やプライバシーが確保されないなどのストレスから来るものでございます。さらに固い床での寝起きは特に高齢者などにとっては大変辛いものであります。村ではそれらを少しでも軽減してあげなければとても避難生活が続かないと考えております。そのため避難所専用のテント、それから簡易ベッド、テント内専用マット、寝袋や目隠しシートなどを整備し対応しております。また空調のない一部避難所においては移動式エアコンを配置しております。その他新型ウイルス感染症やその他のウイルスの発生を抑制し衛生環境を維持するための除菌装置なども整備しております。そこで安心して避難生活が過ごせるものと思っております。次に3番目の災害時の備蓄品は十分に保たれているのかについてですが、避難所において備蓄しているもの、特に食料品や飲料水では水やお湯を加えるとご飯に戻るアルファ米や豚汁、水などを指定避難所収容可能人数の1日分以上の備蓄をしております。しかし現在揃えている備蓄品はきめ細かなニーズへの対応にはまだまだ不十分でありますので、今年度は幼児や高齢者でも食べやすい保存食品や粉液体ミルクなどを整備してさらに充実を図ってまいりたいと考えております。次に5番目の村民への避難情報の伝達と避難方法についてですが、現在村からの情報伝達の方法としては、まずは区長町内会長への電話連絡、そして防災行政無線、緊急エリアメール、村の防災情報メール、そしてホームページで、ツイッターや、広報車、緊急告知ラジオ、そして昨年、協定締結しました 新潟放送との、BSN との、テレビ、ラジオの、による、情報伝達、それらによって、村民へ情報を伝達してまいりたいと考えております。次に避難方法についてですが、大規模な災害が発生した際は、行政や消防署などの人的能力にも限界があり、十分な対応ができない可能性があります。そのため、発災時には各集落の自主防災組織を中心とした互いに協力して助け合う共助による避難行動をお願いしております。特に議員が心配されている土砂災害時には、一時避難所、いわゆる集会所、地域の集会所施設を利用できない地区も出てきます。その場合は、地域、指定避難所への避難する場合も出てくると思います。村としても、発災時における最善の避難場所への連絡、誘導をしてまいりますが、各自主防災組織においても、さまざまな場面を想定して、いざという時のための集落の方への連絡も、避難方法を日頃から共有していただくよう指導してまいりたいと思います。また、地震は予測できませんが、それ以外の土砂災害などは、あらかじめ事前に気象台からの降雨量の予測や、注意報、警報が出て、危険度の予測ができますので、それに合わせて早め早めの避難情報を村民の皆様にしっかりと届けてまいりたいと思います。以上になります。
もうちょっと待ってください。
農場振興課の鈴木でございます。4番目にご質問いただきました、ため池は豪雨でも十分耐えられるのかという点についてお答えをさせていただきます。村内には農業用ため池ということで、麓地区に3箇所、それから上泉地区に1箇所の合計4箇所がございます。そのうち麓地区の2箇所、それと上泉地区のため池、この3箇所がですね、決壊により周辺地域に人的被害が及ぶという、その恐れがあるということでですね、防災重点農業用ため池に指定されておるところでございます。防災重点農業用ため池で、令和3年度までに行われました新潟県によります豪雨耐性評価では、いずれのため池も現在の設計基準に照らし合わせた場合はですね、設計降水量、いわゆる流れ込んでくる流量に対して排水能力が不足しているというような評価をいただいておるところでございます。で、設計降水量につきましては、これは明確な基準は示されておりませんが、おおむね200年にですね、一度の雨が降った場合に、ため池の流れ込む水量が想定されておるところでありますけれども、そのような場合には、ため池にかかわらず、洪水等の危険性が極めて高くなるところでございますので、昨年、土砂災害ハザードマップに追記しました、ため池が決壊した場合の浸水想定区域を参考にしていただきまして、迅速な避難行動が必要になってくるというふうに考えております。以上であります。
はい、小熊議員。
はい、どうもありがとうございました。今年 の、 6月議会の補正予算の中にちょっと気になるのが、各施設の電気料金がの補正が何箇所かの分載っておりました。まあ、そういうところから、やはり今後も電気料金等の高騰が考えられるわけであり、本来なら、電気料金は下がるべきものでありますが、いろいろな化石燃料等の不足高騰等も今後も考えられるわけですので、そうするとやはりその施設の中に太陽光発電なり 風力発電等を設けることによって、そういう普段かかる電気料金等も削減できるのではないかと思っております。先ほど来柏木議員の中にも質問のありがありますように、小規模の設備であればできないということでもなく取り組む可能性があるのではないかと私は思っています。夏を日の当たるときは太陽光、冬場の日の当たらない曇っているような荒れているときは風力で発電、また雨が降ったようなときは水力とか、まあ、そういうようなものを含みまして、できれば避難施設等には、まあ、そういう設備でそれことも今後はやはりこれだけ自然災害が発生しているわけですので、いつインフラ電気等も供給できるとは限らない、何日もストップするケースも考えられるわけですので、でもそういうような取り組みもこれから必要ではないかと思っております。まあ、その辺先ほど村長と答弁ございましたが、なかなか難しい部分もあるか分かりませんが、まあ、そういうような意味合いで取り組む方法も考えていただければなと思っております。その辺の考えいかがでしょう。
基本的には柏木議員の時もお答えしましたけども、今課長が答えてくれましたけど、一番のポイントは蓄電池の性能が良くなった時には、これはかなり積極的な導入も可能かなと思ってます。で、蓄電池やって充電しておけば夜間でも使えますんでね。で、その性能がもう少し、どの辺まで来るかを見極めてからやりたいなと。で、それができれば公共施設に太陽光発電可能になりますので、まあ、それまでちょっと様子を見るしかないかというふうに思っております。
はい、小熊議員。
はい、ぜひまたそういう考えで、進めていただければと思っております。それから、各、施設の中の災害時の、設備、備品でございますが、これ私が一番そういう施設の中災害備品についてまあ良かったというか、いろんなところでも使えることができるのはやはりワクチン接種の時会場になりましたテント、スポット、クーラーと、まあそういうあれはいろんなところでも使用する可能性がありますので、ぜひまあそれが今の台数で足りるのかどうかっていうのは、まあ今後のあれになるかと思いますが、普段からもやっぱり使えるようなものっていうのもありがたいのではないかなと思っております。それから先ほど農業専攻から課長言われましたようにため池ですが、やはり先月の14日かな、8月14日に、長岡市寺泊地域の方で1時間に61ミリ の、 降雪が記録されたというのが、報道されていますが、まあ、それだけ今短時間で大量な雨量が計測される、また来るわけで、そういうなったときに今弥彦山ですともう峰と沢が何箇所にもあるわけですから、まあ、そういうのが一気にため池あたりまたの量も増えるわけです。で、入ったら出るっていうのも先ほど言われましたように、まあ、そういうことを 去りながら決壊するようなことも、まあ、防止するような考えも聞いておられます。いずれにしましてもそういうものを防げるというのはなかなか今想定外の規模で の災害というかが発生しているわけですので、なかなかどういう、まあ、不可能に近いような取り組みもしなければならないと思うんですが、で発生したときにどうするかっていう、そういう伝達とか、それによって、被害が例えば家屋だけになるか、田畑だけになるかとかっていうものもあると思うんです。そういうものも含めた取り組みを早く誰かが見て、それをこの分でいけば決壊しますよとか、まあ、まだ溢れ出るっていうか、まあ、そういうような情報をやはりため池の近くの人には聞かせる必要があるのではないかなと思ってますが、その辺のお考えはどういうわけですか。
はい、まず農業ため池のですね、果てを防止するという観点からですね、排水の設備といいましょうか、排水路がきちっと機能しているかどうか、そちらの方は、点検を今開始しているところでございます。まあ、我々も素人でございますので、そのようなところはですね、家内の庁舎内の建設企業課等々、もしくはですね、防災課等も一緒になってですね、そのところをもう一回しっかりと入念に確認して、そして排水の機能がきちっと果たせるように、そういった事前の対策は講じておく必要があるかなということで、早急にやってまいります。それから、その、まあ、被害想定区域にお住まいの方々については、今一度ですね、区長さんを通しまして防災ハザードマップ、そちらの方を各々の住民の方に確認していただくようにですね、区域内の会合等のあった際にですね、お声掛けしていただくような、そういうお呼びかけをしたいと思っております。以上です。
はい、小熊議員。
はい、やはりまあそのような取り組みは絶対まあ必要だと思います。それも最後になりますが、避難情報の伝達、また避難方法、一つ今ハザードマップが最近配布されましたが、品野川大河津分水の氾濫等を、まあ、想定されたような水害に対する取り組みもこれに載っておられますが、その中で今防災の設備として水のが当然まあ、神殿使ってしまえば歩いて車とかは通れないわけですが、そういうボートとかそういうものは今どれくらい、揃っているのかお聞きしたいと思うんですが。
議長、今ほどの質問ですけれども、ボートは、今現在常備しておりません。ただご質問の通り、洪水の場合はですね、外に出るよりまずは上層2階の方に避難という形も、国の方も示しておりますので、まずは外に出れない状況であれば下手に出ないで上の方に避難するという考えも検討していただくように周知してまいりたいと思います。
はい、ボートについては小熊議員もご存知のように、消防署、つまり弥彦総合事務局内で、何なんですかね、私も忘れてたけど、持ってて、緊急に発動できるようになってますということをいただいていますので、まで持つよりは、あれ、保管庫とか整備も必要なんで、総合事務局内に持ってもらった方が、私はそれでいいかなというふうに思っています。
はい、小熊議員。
やはり これだけの水位が観測されるような事故も想定しているわけですんで、今先生が言いましたように準備員の消防団関係の方でまだ揃っていると思うんですが、この避難、先ほどから本田議員の質問の中にもあったと思うんですが、いろんな障害ある方とか地域によっては一人で避難できるできないような人たちもたくさんいるわけですから、まあそういう人たちに自主防災組織の人とかまあいろいろ話が出ておりますが、実際に計画通りに水害が来てくれればそういう対応もできるんですが、災害はどうしても突然やってくるとかいろんな条件のところで、昼間だけでもなく夜朝、まあ、いろんなところでも発生するわけですので、やはり自主防災組織の方、まあ、私も、防災、組織の一員としているんですが、なかなか普段からそういう意識を持っている方っていうのは少ないんです。実際に何をすればいいのかもわからないような状態も事実あるわけで、やはり人命救助とかそういうようなことになると、さてでは消防団の方に、消防の関係の人たちの方にお願いする、まあ、個人でお願いするいろんな、とこでされるケースがあります。当然、消防団員の方々普段からまあそういう火災または水害とかいろんな災害についての知識とか経験またはそういう取り組みをされているわけですので、ぜひ地域の集落の区長さん町内会長さんとやはり通しながら各消防団の方々自主防災組織の方々とか一緒になってやっぱりやらないと、でも急に雨が降って避難してくださいと言ってもあそこのうちの方は誰があれするんだかって自分でできればいいけどできない人だ、まあ、そういうつながりがこれからは本当に身近な問題として取り組んでもらわないと、普段から、あそこの団体の方に言ってるからっていうだけでは動きが本当にできないと思いますので、その辺も十分、実際に動ける人をお願いするような方法は取っていただきたい、いただきたいなと思っておりますが、その辺の考え、
はい、村長。
なかなか難しい問題で、昼間の対応については、とりあえずは役場職員が全面的にやらざるを得ないかなというふうに思っています。それから公共的にはね、そう簡単に決められないんで、まあ、これからしっかりと検討してまいりたいというふうに思っています。
はい、小熊寺。は
い。いずれにしましても、想定外の災害が身近に、数多く発生しているわけでありますので、行政または地域の方々または住民の方々等で一緒になってやはり大きな被害に遭わないような取り組みをお願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
これで小熊忠志議員の質問を終わります。以上をもちまして本日の議事日程はすべて終了いたしました。次回は9月12日月曜日になりますが、午前10時から再開をいたします。本日はこれにて散会いたします。大変お疲れ様でした。